説教 CD ナンバー302。本日のメッセージは、人を欺く者と題して、2014年8月2日に持たれました礼拝説教です。話、城間翔達。
今日の説教は、人を欺く者という題で説教いたします。皆さん、嘘をついたことがありますかね。そして騙されたことがありますか、ね、自分は嘘をついたこともない、騙されたこともないという人は嘘をついてます、ね。そして特に小さい子供や青年たちが騙されやすいとありますけどもね、いや、大人も騙されやすいんですよね。それは同じことであります、ね。人は皆その隣人を欺き、真実を言うものはない。彼らは自分の舌に偽りを言うことを教え、悪を行い、疲れて悔い改めるいとまもなく、しえたげにしえたげを積み重ね、偽りに偽りを積み重ね、私を知ることを拒んでいると主は言われる。エレミア9章の5節6節。これからすると私たちは、偽り、そういった心の中に嘘をつく性質を持っているということがはっきり分かってきます。聖書からですね、どういった人物がよく嘘をついてきたのか、ちょっと見てみましょう。アブラハムはパロ王の前で、妻サライが美しい女であったので、エジプト人が私を殺すかもしれないので、妻サライに妹だと言ってくれと、嘘をつくように勧めた。信仰の父であるアブラハムがね、嘘をつくように言ってくれと、ね。そしてそのアブラハムの子供イサクはリベカの美しかったので、ゲラルの人々がリベカのゆえに自分を殺すかもしれないと思い、彼女は私の妹ですとイサクは嘘をついた。その子供も嘘をつきましたね。そしてまたその子供、またイサクの子供ヤコブ、ヤコブは神ご自身が良いと思われる時に達成されたであろう長子の特権を獲得するために、父イサクから欺瞞によって手に入れたとあります。この毛皮を、毛深い、このエサウの毛深い手をですね、毛皮で覆って詐欺行為を行った。人を欺く者はいつも嘘をつきますって。20年間父を欺いた罪を忘れることができなかった。日夜そうしたことを考えて両親に責められたと。ヤコブは罪が責められたんですね、両親。また20年間もラバンに欺かれ、そこで働いた。イエスは、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになると言った。兄弟たちのヨセフに対する残虐な、欺瞞と恨みによる苦悩、ヤコブは自分自身が犯した罪をその息子たちが繰り返すのを見た。ヤコブは人を欺いた罪の実を刈り取ったとあります。私たちはどんな人間でも欠点弱点があります。それを聖書からですね、学ばないといけないです。こんな、信仰の父と言われたアブラハム、ヤコブ、そういった家系もね、嘘偽りで心が満ちていた、心に満ちていたというんですね。あなた方は主イエスを聞きなさい。肉の欲を満たすことに心を向けてはならない。ローマ書13の14。使徒パウロは罪の性質が 欺瞞と貪欲なので肉の欲を満たすことに心を向けてはならないと警告している。欺瞞と貪欲に私たちの心は満ちているというんですね。心はよろずのものよりも偽るもので甚だしく悪に染まっている。誰がこれを知ることができようか。エレミア 17-9、もう一人の、人物がまた聖書から出てきます。初代教会で直接に神の御霊に満たされたアナニアとサッピラは資産を売った。収益を神に捧げると誓いを立てた。後になってアナニアとサッピラは欲深い気持ちに負けて聖霊を欺いた。収益の全額を捧げる約束を神に誓ったが、全額捧げたふりをして売上の大部分を手放さなかったというんですね。神は偽善と虚偽を憎まれる。アナニアとサッピラは神の取引において詐欺行為を行った。ペテロは残らずに残しておけばあなたのものであり、売ってしまってもあなたの自由になったはずではないか。あなたは人を欺いたのではなくて神を欺いたのだ。そしてペテロの前でですね、その場で二人の夫婦は神に打たれて息が絶えたというんですね。神の刑罰は即刻に下ったとあります。すべて人を欺く者は神を欺くことである。人は神を欺くことができない。神は心に隠されているすべての罪を見通しになられて欺かれることがないとあります。この刑罰は教会員を虚偽や偽善に陥らぬよう導き、神のものを盗まぬよう用心させるために教会に与えた。しかも汚れたものや忌むべきこと及び偽りを行う者はその中に決して入れない。入れる者は子羊の命の書に名が記されている者だけである。黙示録 21-27、 偽り者を行うのは天国には入れないとあります。真実を語るのにいい加減であったり曖昧であったりあってはいけない。真実を語ることが生活の一部となるようにしよう。真実をもてあそび自分の都合の良いように当てはめて偽ることは信仰の破線である。立って真理の帯を腰に締めなさい。エペソ 6-14。 事実でないことを語る人は自分の魂を安売りするのである。彼の嘘はとっさの場合役に立つように見えるかもしれない。こうして彼は正当なやり方では望めないような商売の発展を期待するかもしれない。しかし最後には誰も信頼できなくなる。自分が嘘つきであるために他の人の言葉を信用できないのである。この自分の利益のために人はよく嘘をつきます。この銀行員でも会社のお金をごまかしたり、そして人に偽りを言ったり、自分が利益、そしてこの会社でも人を蹴落として自分が上になろうとして、ね、嘘をついたり欺いたりしております。アナニアとサッピラの場合、神に対する欺瞞の罪は速やかに罰せられた。同様の罪は教会の後の歴史の中でしばしば繰り返された。今日でも多くの人々により同じ罪が犯されている。観覧から栄光に上巻77ページ。私たちの教会にもその不正があると言ってるんですね。不正によって財産を得る人々、詐取、 詐欺行為は神の律法の違反である。教会内には貪欲、詐欺、偽善、そういったものは神は憎みます。人を欺く者はいつも嘘をつきます。害がある者をいかにも何か有益なもののように見せかけるか。人を欺く者たちに耳を傾けたり、また偽り者と交わったりすると、その欺きの餌食となりますと、ね、この天で戦ったルシファーですねから欺きが始まったって。サタンは人を惑わし、欺き、滅ぼします。この世の君、惑わす者、滅ぼす者、または偽り者、兄弟を訴える者、聖書ではサタンをこのように呼んでいます。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれ、全世界を迷わす年を得た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちももろもろに投げ落とされた。黙示録12-9。天で戦いがありました。この地球上に歴史が始まる前にですね。そして3分の1の天使をサタンは欺きました。サタンは極秘のうちに働く。神を敬っているふりして真意を隠す。天使たちに律法に対する疑惑をほのめかし、律法は正しくなく守る必要はない、自分自身の知恵が十分な判断の基準であると言った。そして疑いと不信と不満を吹き込み、彼の仕業であることが誰にも気がつかないようにしていた。隠していたんですね、サタンは。神の御心を曲げて伝え、誤解と曲解によって紛争と不満をかき立てた。サタンは見事に天使を欺いた。サタンはいつも神様のことを曲解し曲げて、伝えようとします。今日でもキリストはご自分の死によって律法を廃された。それゆえに人はその要求から解放されていると主張する。中には律法は重苦しい首輝きであると言い、律法の拘束とは対照的に福音のもとにある自由が享受できると主張する人もいる。大曹統外観の193ページ。皆さん、欲望が最高の律法でしょうかね。欲望と高慢は人を嘘つきにします。使徒ヤコブは完全な自由の律法を一心に見つめて、たゆまない人を聞いて忘れてしまう人ではなくて実際に行う人である。こういう人はその行いによって祝福される。ヤコブ 1-25。 律法は完全な自由の律法である。律法の中に、律法の間書きの中に自由があるというんですね。このヨブがこの間書きを取ってサタンが誘惑しようとしました。神様、間書きを取ってください、私はヨブを誘惑しますのでと言いました。神の律法のうちにこの自由があります。彼を知ってると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。ヨハネ第一 2-4。 皆さん、本物があるから偽物があります。真理があるから誤謬がある。真実があるから嘘がある。光と闇は一致しない。正直と計りとは両立しない。神の真理を偽りに変えることはできない。ちょうどキリストの再臨をサタンが真似ることができないように、神の真理を偽りに変えることは、それはできない。 そして神ができない偽りと誤謬をサタンができるという皮肉ですね、これね。私もこのパン屋で働いて25年になりました。そして25年の間にですね、パンを何回も焦がしました。もうこれはですね、数えきれないほどでしたね。そしてその都度に自分をごまかして嘘をつこうと、ね、いつもやっていました。もうこのオーブンがタイマーが来てちょうど10分来たわけですね。そして自分は一応オーブンを上げて中の方を見たら、まだパンは白っぽい。それでオーブンを閉めて待っていました。するとそばから人が話しかけてですね、そう話がまた進んでいき、もうこの人と一生懸命ピチャクチャ話してる間にまた10分過ぎました。そしてこのオーブンを開けた時にはですね、アンパンが真っ黒になってね、アンパン、それも40個のアンパンがね、もう真っ黒になってしまった。ああ私はまたこの40個の数ね、どうにかしてごまかそう。そしてね、このごまかすためにはどのような方法がいいのかというと、ね、オーブンは前は古いのを使っていました。それでこの機械が故障してしまって温度が上がってしまったということを前は言い訳に使っていましたね。しかし最近のオーブンは新しいの、この温度が故障することもない、急に上がることもない、あ、これはやっぱりダメだ。次に考えたのがですね、この周囲は山ですので、山に捨ててこようかな、ね、パンができたら山に捨てる、この時間もないしね、次々パンは上がってくる、ね、捨てる時間もないし、そしてこのパン袋に入れとけばわからないだろうと思ってね、パン袋にみんな入れときましたね。それでも後でバレましたね、パンの数が足りないということを言われました。そして私はね、その時にどうしてこれ謝った方がいいのかねというね、だからどのようにしてまた嘘をついて謝ろうかとね、そのようなことをしてですね、いつもこうしていることを繰り返しているうちに、私はある時ですね、神様がこれは自分の欠点弱点、そういったことを示しているんだなと思ってですね、あともう何回も繰り返しているうちに、最後はですね、もう自分がこのパンを焦がしました、それで黒パンになっていますって言ってね、健康的なパンを黒パンって言いますからね、黒パンですよって言って、そして私は素直に謝りました。そしてまたパンを作ってくださいと、まあ叱られましたけどもね、もうこれしかないんですね。いくら自分で偽ってもあとはバレてしまうことが分かります、ね。アダムとエヴァはどのようにして騙されたでしょうか。この悪魔の騙し方はですね、このような感じでやってきます。不法のものというのはローマ法教ですね、1798年以降、これは徐々に、最初はこっそりと静かに、そしてそれから勢力を増し、人の心を支配するようになるにつれて、もっと公然と、不法の秘密はその欺瞞的、冒涜的な働きを進めていった。ちょうどタバコを吸うと毒がゆっくり回っていくような感じなんです。サタンの欺瞞もそのように毒がゆっくり回ってきます。サタンはまず欺くことを求め、次に圧迫し、次に迫害する、これがサタンのパターンであります。サタンはエデンの園でアダムとエバを滅ぼす計画を立てた。エバはどのように欺かれたか。サタンはまずエバに働きかけた。 アダムではなくてエヴァに働きかけたというのがポイントですね。第一に夫からさまよい出る過ちを起こした。イエスは常に共におられる。私たちがイエスを遠くに追いやっている。あなたとイエスを話しているのはあなた自身が話したのである。イエスはあなたを見捨てられない。しかしあなたはイエスを捨てて他のものを愛している。あなたがイエスのそばからさまよい出て誘惑者の声に魅了され、取るに足らないものの上にあなたの愛を注ぐとき、あなたは神への平和と信頼と確信を失う危機に瀕している。そのときサタンはあなたにイエスはあなたを捨てられたという思いを抱かせる。しかしあなたがイエスを捨てたのである。アダムから離れたのはエヴァであったって。私たちも神様から離れるのは私たちである。エヴァは仕事に夢中になり、知らず知らずのうちに夫のもとから離れていきました、ね、世の楽しみに知らず知らずのうちに誘惑されていきました。事故のことを考えていると心は力と命の源であるキリストから離れていきます。そして悪魔は人の心を救い主からそらそうと絶えず努力してキリストとの一致と交わりを妨げようとする。世の快楽、生活上の心配事、悩み、悲しみ、他人の欠点、または自分の欠点や不完全さ、こうしたものの全部またはそのどれかに私どもの心を引こうと悪魔は必死になっています。悪魔は本当に良心的で、神のために生きたいと望んでいる人々にさえ自分の欠点や弱さのことばかり考えさせ、こうしてキリストより離してついには勝利を得ようと願っています。キリストへの道の96ページ。いつも自分の欠点や弱さを見ることなく神様だけを見上げたいと思います。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださるであろう。罪人どもよ、手を清めよ。双心の者どもよ、心を清くせよ。ヤコブ 4-8。 神に近づくことはどんなに安全である。サタンは神の臨在を恐れているので神に近づけない。近づくほど安全になる。御言葉を読み、祈ることと瞑想によって神に近づきなさい。神を愛する魂は神と絶えず交わることによって力を受けることを喜ぶ。サタンは神に近くある魂のそばにいることはできないからである。そうですよね。神様は神様のそばにいつもサタンがいるということはできないと、ね、そして次はアダムから離れていきました。次は第二に禁じられた善悪の木の、善悪の木のあたりをうろついたと、ね、善悪の木というのはサタンはそこでしか誘惑はできなかった。そこに近づいてしまいました。この善悪の木というのはどんな木でしょうか。あなた方は虚しい騙し事の哲学で人間の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず世の諸々の霊力に従う人間の言い伝えに基づき、基づくもので、ものに過ぎない。コロサイ 2-8。 善悪の木というのは善もあり悪もある、真理もあり誤謬もある。それが混ざって混乱するというバビロンという言葉で使われていますね。そして私たちの人生においてノーと言わなければならないとき、イエスと言うならば悲惨になることがある、ね、エヴァが罪に誘われたのはエヴァが禁じられた木の周りで道草を食っているときでした。エヴァは禁じられた木に 行くことを喜んでノーと言おうとしなかった。しかしアラノで悪魔によってキリストは試みられたとき、三つの誘惑がありました。食欲と服従すること、主権を神に渡すかサタンに渡すか、この三つの誘惑に対してノーとはっきりとイエス様は言いました。キリストの固い決心を見て悪魔は去っていった。誘惑者サタンは私たちに悪をなすように強制することはできない。心がサタンの支配に屈しない限り、サタンは支配することはできない。誘惑は罪でないことを覚えなさい。あなたの同意なしに誰もあなたを破壊することはできない。そして自由意志を使ってですね、意志を働かせ、神に従うのであります。危険な中に向こう見ずに飛び込み、誘惑に自分をさらす人がいる。そこから無傷で怪我されずに出てくるには奇跡が必要である。このように神を試みる行為は主に喜ばれない。救い主が宮の頂上から飛び降りなさいという誘惑は、イエスは聖句を持って立ち向かわれた。主なるあなたの神を試みてはならないと、また書いてある。マタイ4:7。我が子よ、悪者があなたを悟っても、それに従ってはならない。箴言1:10。唯一の安全は、悪魔に場所を提供しないことである。彼と討論し、掛け合うことをすることは危険である。唯一の安全は、神を試みるようにという、そそのかしをきっぱりと拒否することである。この、禁じられたところに足を踏み込んではならない。そしてこのエバとヘビは討論して話し合いになったと。そこでもサタンは締めたと思いました。話し合うということはもう欺かれるということなんです、悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば彼をあなたから逃げ去るであろう。ヤコブ4:7。品性のただ一点の悪い性質、一つの罪の欲望が持続されると、最後に福音のすべての能力を無効にしてしまう。キリストへの道40ページ。小さな罪、弱点からサタンは攻撃してきます。お金、快楽、誇り、食欲、不正直、そういったその人の持っている弱点からやってきます。誘惑を拒む者を困難にするような思想を暗示するようなものを、いつでも見たり聞いたり、いろんな雑誌に目を通し、心の中にふけていると強い力に引っ張られる。決してサタンの領域に踏み込まないこと、誘惑から常に離れるためには、どのようにした方がいいんでしょうか。私たちは神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。神の戒めを守る。黙示録14:12。それが誘惑を阻止することであります。パウロは、あらゆる種類の悪から遠ざかりなさい。テサロニケ第1:5:22。そうするのは、サタンに欺かれることのないためである。私たちは彼の策略を知らないわけではない。コリント第2:11。サタンの策略、これを説教団から、なかなか唱えることは現在ないというんですね。サタンの策略も見破りなさいって神様はそうおっしゃっています。サタンの計画と策略はいつも私たちを誘惑してくる。私たちはいつもサタンが変装してその誘惑の性質と動機を覆い隠してくることを覚えていなければならない。彼は光の衣をまとって見るからに純潔な天使の衣をまとい、それがサタンであると私たちに気づかれないような姿で来る。 欺からないためには彼の策略を十分に研究し非常な注意を払う必要がある。そのためには聖書を熱心に研究し真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られ、聖書の証によってこれらの者は欺瞞者サタンの変装を見破る。サタンは数え切らないほど多くの策略を考え出して我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働き、そのものについて我々に考えさせまいとしている。これは何、どういったことを考えさせないようにしているんでしょうか。大欺瞞者サタンは贖罪の犠牲と全能の中保証を明らかにする大真理を憎んでいる。イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっていることを彼は知っている。大総統下巻221ページ。その悪意と力について無知であったり無関心でいては誰一人安全ではない。大総統下巻254ページ。その時にエバはどのように来ました。善悪の木の実をうろついた。それから誘惑者の声に耳を傾け、神が言っておられた、それを取って食べるときっと死ぬであろうという神の御言葉を与えて疑うことさえした。サタンは怪しむエヴァに美しい声と物柔らかな心地よい言葉でエヴァの美しさを称賛した。お政治でおだてられるでのぼせてしまった。語っているのは蛇ではなくサタンでだった。ですからサタンはこの蛇によって語るのではなくて、このサタンに支配された人間を通して働く、人間を通してサタンは働くように現在仕向けています。サタンは悪のために強力な方法、サタンに支配された人間を通して働く。その力は一人の人の精神が他の人の精神に働きかけるという力である。この影響力は常に魅力的であり、そのためにその力に気づかずに支配される。もし神の民が神の御霊に絶えず導かれてないならば欺かれ捕らえられるであろう。6000年にわたってサタンは人の精神を実験してきたので十分にそれを知っている。この最終時代の陰険な働きにおいて人間の精神を自分の精神と連結し自分の思想を吹き込んでくる。サタンは非常にうまく騙しているので、サタンに導かれる者もサタンの意思に支配されていることを気がつかない。この大いなる欺瞞者は男女の心を混乱させてサタンの声以外の声が聞こえないように企んでいる、ね、人間が人間を騙すようにしてくる。サタンは天において用いた方法、頭脳が頭脳に及ぼす影響力を用いる。サタンの強力な人を堕落させる意見を尊ばれ、その意見を人を無理に従わせる力を持っている。どういった人が、そういった、方々なんでしょうか。法王、司祭、牧師、神学者、偽りの教師など高い地位を占め、自称キリストの代表者であると教えられている人々に魂を委ねてはならない。サタンはいつも神の代わりに人間に注意を向けさせようと努力している。彼は人々が自分で聖書を探って自分の義務を学ばないで監督や牧師や神学者を案内人とするように導く。そうするときにサタンはこれらの指導者たちの心を支配することによって大衆の意のままに感化することができるのである。大総統下巻361ページ。私たちは誤りの多い人間に 私たちの精神を支配してはならない。誰に信頼するんでしょうか。身を世の罪を取り除く神の子羊であります。イエス・キリストであります。エヴァはサタンと会話をし耳を傾けた。サタンはアダムとエヴァに対し催眠能力を使った。キリストに対しても使おうとしたが、聖句を引用されたことでサタンは勝算がないことを知った。サタンと語るということは催眠術をかけられるということなんですね。人の心をイエスから引き離して人間に向けさせ、個人の責任感を失われることがサタンの計略であった。初代文集の355ページ。そして今度は、どのようにサタンはエヴァを誘惑してきたかというと、神の御言葉を疑い不信を持ってやってきました。それを取って食べるときっと死ぬであろうという神の御言葉をあえて疑うことをさえした。疑いと不信でありました。サタンは不信仰疑いを投げかけ、人の心を誘惑に導くために欺く。あらゆる悪が続く限り目を覚まして祈らなければならない。イエスは誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、マルコ14:38と言われました。神は光であって影ではない。影ができるのは何か遮るものが必要である。魂と神の間を妨げるもの、障害物とは何か。人間が光と証拠により遠ざけ、サタンのそそのかしに身を任せるならば、彼は自身の周りに疑いの幕を張り巡らし、光も暗闇も区別できなくなる。光も証拠もただ誤解されるのみである。大きな証拠が与えられればますます無関心になる。このようにして騙された魂は暗黒を光と呼び、真理を誤謬と呼ぶようになる。非常にこれは気をつけないといけませんね。サタンは人間が光を拒むように絶えず働きかけている。これはまっすぐな道から横道にそれる第一歩である。不信のために心を開くことは危険である。不信は心から神の御霊を追い出し、サタンの提案を受け入れる。私たちは疑いと不信の第一の侵入を避けなければならないとあります。神は誰をも滅ぼされない。滅ぼされる者は自ら滅ぼしているのである。人が良心の忠告をもみ消すとき、彼は不信の種をまいており、その収穫は必ず刈り取ることになる。間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分のまいたものを刈り取ることになる。ガラテヤ6:7。災いなるから彼らは悪を呼んで善と言い、善を呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暗きとし、苦きを甘しとし、甘きを逃がしとする。イザヤ5:20。私たちは真理の光を声にこまぶことは非常に危険であります。イエスは悪鬼に疲れた盲人と推しの男を癒された。パリサイ人たちは彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出したと非難した。精霊の働きをサタンのせいにすることによって、彼ら自分自身を祝福の泉から断ち切った。精霊の働きを拒む者は悔い改めと信仰の届かないところに我が身を置いているのである。神が心に働けるのは御霊によってである。人が故意に御霊を拒み、それをサタンから出たものであると断言するとき、彼らは神が交わることのお出来になる道を自ら閉ざすのである。御霊が最後まで拒まれるとき、神はもうそれ以上魂のために尽くすことがお出来にならない。この 私たちは光を拒まないようにしましょう。純潔で光であられるキリストの義に憧れたパリサイ人。しかしキリストを拒んでしまってからは、今さらキリストをメシアとして受け入れることはあまりにも不面目でできなかった。過ちを告白することは彼らの高慢心が許さなかった。イエスについて偽りを言いふらし、イエスの言葉を疑って伝えた。御霊が彼らを追いかけたが屈服しようとしなかった。こういうパターンでやってきますんですね。最初はイエス様を拒むことから始まります。そして自分のプライドが許されないと、立ち返ることはできないと、サタンと同じ、結果に陥っていきます。そして善良な人の、偽りや、ない言葉を語って人を欺いていきます。パリサイ人の偽善はキリストを拒む罪でありました。この過程は徐々でほとんど気がつかない場合が多い。一筋の光が無視されると霊的知覚力が部分的に麻痺し、次に光が表されたとき、それは前ほどはっきり認められなくなる。ユダヤ人の指導者、現在の偽りの指導者、偽りの教師、彼らはキリストに神の力が伴っていることを自覚させられたが、真理に抵抗するため聖霊の働きをサタンのせいにした。こうすることによって彼らは故意に欺瞞を選んだのである。彼らはサタンに屈服したので、それからはサタンの力に支配された。非常に真理を拒み光を拒むことが滅びに至るということなんですね。各時代の希望の記中の39ページ。国家、教会、また個人が陥る霊的暗黒は神の側で独断的に恵みの助けを取り除かれるのではなくて、人間の側で神からの光をないがしろにしたり拒否したりすることによるのである。大曹統下巻78ページ。原因のあるところは必ずその結果が伴う。義務であると知りながらも、それが自分の好みに合わないからといって故意にその信念をもみ消す者は、ついに真理と誤りの区別をする能力を失ってしまう、ね、自分の好みに合わないからといってこの教理や真理を、ね、拒んではいけない。光を拒む過去において、ユダヤ人はダニエル9章の予言はメシアの来臨の時とイエスの死を明白に示し予言していたので、彼らはその研究をやめさせ、ついにラビたちは時を計算しようとするすべての者に呪いを宣言するに至った。大曹統下巻79ページ。このユダヤ人たちは予言の光を拒んでしまいました。そして現在もまた予言の光を拒んでいます。ダニエル書黙示録がもうめちゃくちゃに、機能しなくなりました。いろんな偽りの教えが入ってきてですね、ダニエルの予言がもう混乱しているような状態でございます。大集結の前夜まで述べているダニエルの予言的期間は、その時起こる諸事件に光の洪水あふれるほどの光を投げかけている。ダニエル12章3つのタイムラインは過去ではなく未来であります。ダニエル書黙示録は封じられた書ではなくて開かれた書であります。言葉は品性に作用する力を持っている。サタンにそそのかされ、一時の感情に駆られて彼らは妬み悪い憶測などを口にし、 本当に信じてもないことを口にする。だが口に出した言葉は考え方に作用する。彼らは自分の言葉に騙され、サタンにそそのかされて語ったことを事実として信ずるようになる。一度意見や決心を口に出してしまうと、面目にこだわってそれを引っ込めることができないことが多い。あくまで自分は正しいと証明しようとし、ついには自分が正しいのだと信じるようになる。お互いの言葉を口に出すことは、危険である。天台の光を疑ったり非難したりすることは危険である。不注意で不敬な非難する習慣は品性に作用し、不敬の不信と念を助長する。各時代の希望中間の40ページ。言葉は話す人、聞く人、話を聞く人に影響します。それを抽象し、それを回復することが困難です。たやすく言葉に出てくるが、ひとたび出されたものは取り返すことは難しい。だから言葉はよく考えて話しなさいとありますね。言葉が出される前に3つのことに気をつけなさいとあります。それは真実であるか、真実でないことを多くの人は話す。たとえ真実であっても、あまり大げさに表現されたり、歪めて話されると、聞く人は全く誤った印象を受ける。第2番目に、親切な言葉だろうか、聞く人の立場に立って相手のことを考えてその好意を持って語っているだろうか。そして3番目の質問は、この言葉は必要であろうか、良い目的のために使われているか、その言葉によって誰かが助けられ利益を受けるか、そうでなければ話される必要はない。だからこの親切な言葉、この真実な言葉、必要な言葉、常に3つの質問をしてみるならば、私たちの多くの会話は異なったものになる。とげとげしい言葉、嘘、欺きが語られなくなり、多くの偽りの噂が止むでしょう。最後の世代はこのサタンの惑わしに直面する。偽キリストたちや偽預言者が起こって大いなる印と奇跡を行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。身をあなた方に前もって言っておく。イエス様はマタイ24の24-25でそうおっしゃっています。惑わしが最後の時代も来るんですね。6000年近くも続けられたキリストとサタンの間の大争闘は間もなく終わる。サタンは自分の時の短いのを知っている。彼は自分の仲間を働きに動員している。そして人間を欺き、惑わし、捉えて恩恵機関が閉ざされる時まで暗黒の中に閉じ込めておくことがサタンの目指すところである。これがサタンの欺くこの一大事業というんですかね、恩恵機関が閉じられるまで、ね、人々を騙すことがサタンの目的である。かってなかったほどの悩みの時はまもなく我々の上に起ころうとしている。そして多くの人が怠惰で得ることのできなかった経験が必要となる。今我々の大祭司が我々のために取り成しておられるとき、キリストにあって完全になることを求めなければならない。我々の救い主には一点の思いといえども誘惑の力に負けるものはなかった。サタンは彼が足場にすることのできる何かの点を人間の心の中に持っている。ある欲深い欲望が心にしまわれている。それによってサタンの誘惑はその力を発揮する。しかしキリストはこの世の君が来る。だが彼は私に対して何の力もないと宣言される。 ヨハネ 14-30、 主は天父の戒めを守られた。そしてサタンが利用できる罪は主にはなかった。これが悩みの時に、耐えていく人々に見出されねばならない条件である、ね、一点の罪でも持っていたら最後の悩みの時は通過できないというんですね。ある罪深い欲望とありますね。人それぞれ、どういった欲望を持っているんでしょうかね。救い主の救補の働きが終わり、もはや罪のための犠牲がなくなってしまう時まで人々を悔い改めさせず、暗黒の中に閉じ込めておくことがサタンの目指すところである。大創道下巻260ページ。それだからサタンは欠陥に打ち勝つことが不可能であるという致命的な詭弁を持ってキリストに従う人々を欺こうといつも懸命になっている。しかしイエスは彼の傷ついた手と、砕かれた体を持って彼らのために今死聖所で神の前で嘆願なさっている。そして彼に従ってくるすべてのものに私の恵みはあなたに対して十分であると宣言される。コリント第2、12-9。それだから誰でも自分たちの欠陥は不治のものとあると思ってはならない。神はこれらに打ち勝つ信仰と恵みをお与えになるのである。大創徒下巻223ページ。第三天使は聖女に導いた。信仰によってイエスに従い、天の聖女に入っていったのである。私はこれらのメッセージが神のための怒りであることを示された。それらを理解して信じた人々は、サタンの多くの欺瞞に押し流されないように守られるのである。初代文集417ページ。これがサタンの欺瞞に押し流されない方法である。天の至聖所に私たちは心を向けなければならない。これまで心の中を支配していた欲望に抵抗し、神の力によって打ち勝ちましょう。今、天の聖所で取りなしをしておられる中保者イエス・キリストを仰いで、罪の除去、生ける神の印を受け、最後の七つの災害から生き残り、神の律法が正しく永遠に守るべきであるということを擁護しましょう。サタンは神の律法は正しくないと主張しました。しかし、サタンの欺瞞を暴露するのが私たちの使命であります。この神の律法が私たちの心の内に完全に支配され、そして全宇宙に向かって、神の律法は正しかったと証明したいものであります。天にいらっしゃる神様、天でキリストとサタンの戦いがございました。そして現在最後の世代、終末を迎えております。また、真理と誤謬の戦いでございます。どうか私たち一人一人は聖書に固く立ってサタンの欺瞞を見破り、そして打ち破ることができますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905- 0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。